ましたか。カテーブルポッドキャスト前田です。
青西です。今回のカテーブルは AMW 特集、スペシャルゲストにスーさん、細伊藤くんを招いて新生 AMW にスポットを当てて掘り下げます。90年代中期から後期のインディーマット界を熱く彩った青春の歴史を語ります。
そして当たり前のように浅川さんがいる、
はい、ご紹介すらされ
た。あ、取られちゃったっていう。
放送作家。
多めに笑われる。
よろしくお願いします。
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 ごそ伊藤くんですね。
あ、ごそ伊藤です。
どうも、
ご
そさん。はい。
ちょっと最初に声聞く。
アイムソーリ
ー。アイムソーリ
ー。二人とも2回目です。
そうですよね。うん、2回目。
ごそ伊藤くんなんて、佐川さんの会に出てますからね。
ああ、はい、そうです。本当にお世話になりました、本当に。
カニバ。こちらこそお世話になりました。
八王子で収録したって。
居酒屋さんです。
なぜか、なぜ
収録したんだろう。スネさんは大阪の
合宿所。
合宿所。所長ですか。
合宿所長。プロレス合宿所所長。
朝からプロレス。
朝からプロレスイントロドンやる。
ちょっとね、この新生 FMW、まあ、やるにあたって、結構なんかもうみんな注目してるんで。
え、
注目されてるんですよ。
はい。
あの、やるんですよね。
そうですね。
で、今、はい、あの、前回、仙台行った時に、
はい。
あの、ファッカーズさんという方が、声をかけていただいて、
はい、
戦場の会場で、その時に、あの、皆さんで収録されてる、されるんですよね、と。楽しみにしておりますということで、萩の月を。めちゃめちゃいっぱいあります
よ。あ、これがそうなの、
はい。
あ、それで、
はい、皆さんに食べてくださいということで。
ちょうど、
はい、
ちょうど今日賞味期限ですよ。
あ、そうですか。
狙ったね。
狙ったね。
ファッカーズさん。
ファッカーズさん狙った。じゃあ、いただきます。
いただ
いてください。はい。ありがとうございます。
食レポから始まるので、
食レポから。
あ、はい。
ありがとうございます。
いただきましょう。
インサートの音を入
れて。はい。何初めて食べましたか、これ。
そうですか。
そうなんです。いただきま
ー
す。
パンの月はあれ
です
ね。ピリカチュア2カ所あるんですよ。
今の接客みたい。
もう食べたの。
食べてない
です。早く1個食べた
の。え、お兄さん初めて
初めてです。
美味しいんだと。
二重になってる。
お土産でもらったら嬉しいやつ。
嬉しい。
うん。
甘くて美味しい。
いただきまーす。
だいぶ有名なメーカーですもんね。じゃあ、ファッカーさんいただきます。
いただきます。
いただきます。
あ、カスタードが入ってる。
そう
そう
そう。
ふわふわ。仙台。
あ、やっぱ美味しいな、う
ん、まあ、卵っぽい。
ね、久しぶり。
美味しい。
うまいですよ、ね、
どうですか、おじさん。
うまいです。卵っぽい。
卵っぽいですか。
うん。はい、優しい味。
うん。
美味しいです。
はい。ということで、ありがとうございました。
はい、ごちそうさまです。
ごちそうさまです。
ごちそうさまです。ちゃんと本当に食べました。
本当、丸々全部。でも
日本
使い
ますよ。
うん。
あ、そうね。
はい。
あの、前に言った、堀先生の、
そうそうそうそう、
甘いものと日本酒は。
合う、合う。
じゃあ、お兄さん。
はい。
みんな一斉流し込んで
る。違う。違う。そう。結構喉が詰まる、あの、お菓子なので。
流し込まないと喋れない
。お兄さん、これお願いします。
は
い、
では、まず、新生 FMW とは。
はい。
今回のカテプロでは、95年の大仁田引退後、1995年5月17日から、ディレクTV契約、そしてエンタメ路線にシフトチェンジする、99年9年5月以前までを新生 FMW としてくくってみます。
これ、有田と週刊プロレスとで、はい、FMW やったんですよね。
お
で、うんうんうん、その時はエンタメの方をちょっと
中心に
や
ったん
で、
ね、
はい。なので、ちょっと新生 FMW は誰もやってないので、ちょっとそこを、掘り下げたいと、今回、
ね。まあでも確かにそうですね。なんか FMW のことを語るとなると、エンタメが色濃かったからね。
うん
うん、まあエンタメのまま終焉してったっていうのもあります
け
ど、
うん、
どうしても飛ばしてそこっちで喋っちゃいがちです、
は
い、
うん。
新生も割と分厚い歴史がありますんでね。
ね、
うん、5年間ってことですかね、これは。95、96、97、98、
99。100。
数え歌ですか
100年分にみたいな
まあなんとなく新生って言われてる間がそのぐらい
で、
ね、
うんうん、そう、ね、新生 FMW って別に名乗ってたわけでもない、
誰かが
FMW は FMW だったね、
うんうん、
なんとかキーみたいな感じで、暗黒キーの誰かが言ったわけで、自分から言ったわけじゃないですもんね、暗黒キー。
いや、言いたくないんですよ。暗黒キー。俺の暗黒キーみたいな。
暗黒キーまた来るぞみたいな。また来る許さんみたいな。
誰が言い始めたのか調べたくなる。宝島かな。やっぱネガティブワードはね。
ネガティブワード。新政府になる。
そうですね。多分雑誌とか書いたんでしょうね。まあ、新生 BMW 旗揚げみたいな感じで多分。
うんうん、でもなんか、動画見てたら、自分でも新生 BMW と一応、ワードとして出してたみたいですね。
新しい景色を見せるってことですよね。
ノアの清宮みたいな感
じ。そうそうそう。
そうそうそう。
そうですね。
この時のヒーローとかは誰だったんですか？
ヒーロー。
ヒーローっていうか、まあ、スター選手みたいな。
エースはもう、
はやぶさ、ここにいたの引退試合がはやぶさとシングルマッチで終わってるから、
うん、
まあはやぶさに全部期待とか全部、
うん、そうですよね、うん、史上最も過酷なエースだったと僕は思うんですよ、本当に、うん、で団体のエースになるといきなり、
うん、
でその前にはやぶさって94年に J カップ出ますよね、
ライ
ジンさんがライガー戦になってまあまあ、多大なるこう注目度の中であって、うん、
リッキー藤田対ネグロカタスマやった。
言っちゃいましたね。
ネグロカタスマ。
リッキー藤田カタスマ
か
って。2回戦した。
で、まあ、それもライガーさんに負けるんじゃないですか。
そうそう
だからライガーさんが FM に立てをするんだ。
そして今年引退、来年引退という。
時間経ったもんですよね。
あと、
その同じ94年の8月にサブ戦でもう一回一時帰国して、
うん、大阪かな？
そう、
そうか、東京じゃない。
で、J カップのライガー戦の時は、うん、メキシコ遠征行ってたんですけど、ろくにこう、メキシコで試合できてなかったね、
うん。
その、なのに、こう、注目度が高い選手だみたいな感じで、ぶっつけ本番で、
うんそうなんだ。
そうそう。
ほとんどぶつけ。
そうそうそう。思い切りの良さだけで戦ったら、
そうそう。やっぱの評判だったら、
そうそうそう。クソ度胸。
試合してねえのに。
で、まあ、一応成功という形でまたメキシコ戻って、うん、今度は練習を積んで、満を持して、FMW 大阪城ホール大会で、サブートやるんですけど、うん、ところがどっかにプロレス難しいもんで、
うん、
いまいち盛り上がら
ない。そうですよね。あ、じゃあ、キモッタマンだけの方が。
あと、まあ、さっき言った95年5月ですから、大仁田敦引退試合で、まあ、本当はグラ自体サブ、あグラ自体ハヤブサでやる予定だったんですけど、
うん、
後藤さんの吸ったもんだがあって、
ね、石川隆史が
近づいて、いい弟子持ったなっていう、有名な。
譲り受けて。
譲り受けて。
その3戦しかしないんですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。
なのに、その5月5日の15日、
うん、
あ5月17日、17日、埼玉。
埼玉。
深川。
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 深川。深川。深川。
深川。
からエース。
君今日からエースって言われてるよう
なもんだ。4戦目からエースです。これちょっときつ、きつすぎないですか？
きついね。
だ凱旋帰国してエースになるっていうパターンは、うん、まあ近年珍しくはないですけど、ね、岡田和志もそうですし、うん、清宮海津選手もそうですけど、何年間でも4戦しかやってないし、で、夏ったって、新日には棚橋中村さんがいましたし、
はい、
で、うん、丸藤杉浦さんもいるじゃないですか、
そうですね。
うん、全くいないんです
よ。いないですね、上から。
じゃあ、はやぶさ一本で行こうっていう。判断した上層部もすごい
すごいですね。
うん、思い切れ
ない。そうです、途端にもともとポイントのライバルで寄ってくるって、そう。いないのもちゃうっていう。
いっぱいあるから、
うん。過酷な。
そうだよね。
かやぶさの下もいな、そんないなかったから、まだ。
そうですね。
上ばっかいたんだけど、うん、上が新山勝利とかそんなの。
あ、そうですね。
ちゃんこ新山
の。エースにできない。
新生初期はもう頑張ってましたね、
新山選手は。
下で言うと、田中正人選手、黒田哲弘選手。
あ、田中正人は確かに敬語使ってた、早田さんに、ね。
そうです
ね。
キャリアは近いは近いんでしょうけど。
うん
うん、
あ、中川
です
、ね。
中川も下ですかね。
下
だから、ほぼ同期みたいなもんじゃないですか。
うん
うんあで、ガンノスケ選手は田中琴選手と一緒に離脱して愛
者、うん、
愛者行っちゃってるんで。
あ、そんな。
まだポーゴさん。
ポーゴさんいますね。
う
ん、
ポーゴさん。
ポーゴ、松田、ウィング軍はそのまま定着してるっていう感じですね。うん、だから、5月17日、最初のその新生シリーズのチケットは、うん、田中琴選手とガンノスケ選手に印刷されてます、
ね。あ
あ、今で言うジュリアが印刷されてるような。アイスリボンの
上から、
ね、
上から。上からだけで伝わるのかわかんないけど。あんま見ながら。
発売中
な
の。
なぜそこにあんだっていうね。
そう。でも5月17日客入んなかったんだよな、
ね。そうですね。結局。埼玉でスタートするっていう、なんか割ともう珍しいというか、地方からスタートっていうね。
やっぱ大仁田さんいなくなった煽りを受けて、やっぱチケット売れてなかったんだよね。
そう、大仁田がいなくなって FMW は3ヶ月と持たないだろうみたいなことを言われてて、残された者たちが、こう、奮起して、若さと勢いで、こう、青春まっしぐらみたいな感じのやつが、そうそうそう、感情移入しやすくて、それに見せられて、未だに忘れられないっていうのが我々ですよ。だからこういう回をやらせて。あと8回ぐらいやりたいですけど、
明日にでも FMW 復活しないから。
飲んで1時間半くらい経つとすぐ FMW の話
すぐ上がっちゃうから。
一回これでデトックスしとかない
と。ユニットがすごい多いんですよね。
ウィングっていうのは団体じゃないんですね。ユニットなんですね。
もともとウィングっていう団体がありまして、うんうん、まあ、消滅再結成を繰り返しで、FMW 内でユニットとしてウィング同盟っていうのができて、あ、まあ、森田さんの時代から存在したユニットなんですけど、それが新生にもそのまま残ってたよっていう感じですね。
あと、大仁田さんもいますね。
途中ね。
途中
から。
大仁田さんはだいぶ先ですかね。
リーサルウェポン。
そうですね。新生スタートぐらい、ちょっとしてぐらいは、正義軍とウィングとリーサルウェポン、うん、
この三つどもえ。
三つどもえですね。
でも、このユニット構想っていうのは、なんかイメージ的にあんまなかったんですよね。
あ、そうです
か。うん。なんか、どっちかというと、なんか、新日本の方が最初だったみたいなイメージがちょっとあったんですよね。ユニット。
あ、
うん、ユニット。で、それをなんか WCW が真似して NW を作ったみたいなことが、まあ一応、定説としてあって、みたいなんですけど、それよりも全然すごいですよね、見たらね。いろんなユニットがあって、いろんな人が抜けたり入ったりして。
そうですね。これ特筆すべきは、正規軍のパワーバランスが弱すぎるんですよ。
そうそうそう。
FMW は。
新山勝利とかね。
押すなら、あと2、3回言いそう。
伝統的に入るのがいい。
そうなんですよ。まあ、ハヤブサ選手、田中選手はいいんですけど、
うん、
ちょっとなんかウィング軍は、もう割と名だたる選手が多いんで。
そう
です
ね。
まあ、ポーゴ選手は新生すぐちょっとウィングが脱退しますけど、うん、まだ松、まあ、なってたんで松永選手いますからね。
そうですよね。
金村選手、小、うん、坂、ヒド、レザー、ゼイソン。
外人がね。
外人がそう。
外人が多い、
ね。みんなでかいですからね、外人。
そうそう。
本当に。スーパーヘビー級と言われてる。
で、リーサルウェポン。ね、ポーゴ、グラジ、リッキー、オーヤ、ボーダー。
でっかいね。
でっかい
ね。
グラジとボーダーだけ、身長が違いすぎるさ。すごくないですか、あれと戦ってるのはね、なかなか。
正規軍がウィングと戦うと、うん、狂気でズタボロにされて、
うん、
で、リーサルウェポンと正規軍がやると、うん、ポンポンぶん投げられて、最後、ポーゴさんに切り刻まれて火吹かれて、みたいな。
ほら、作が吹かれて、
そうそうそう。心優しい人だったら見てらんないと思うんですよ。で、あんま勝たないんだよね、とにかく。
勝たない。
かよむさんもなんか、勝ってるイメージがあんまないですね。
うん。スリーカウント取って正規軍勝ったとしても、試合後まためちゃくちゃやられちゃうんですよ。勝った感があんま出ない。
ないのか。
まあ、そう、ほんと相当ズタボロでした。
ウィング・リーサルの方はね、ベテランが多いからやっぱそっちが強い。構図がやっぱどうしても。
うん。
正規軍はまだ、ここ、黒田とか名前入ってるけど、まだこの最初は、う
ん、ダブルダイアンちゃんみたいなね。
ペイペイの若手、うん、PWC から来て、うん、で、まだミスターチンとかと、
そうですね。
第一試合とかやってる頃なんです
よ。上田勝二選手とかね。
あ、そうそうそう。
まだ多分、新生直後は上田選手も多分出てた
し、うん、そう、
うん。上田選手にインタビューするとすぐヤクザモンの話をするっていう。
そう
そうそう。絡まれてみたいな、用心棒やっててみたいな。それはいいんですけど、最初、あの、FM 初期で、あの、奮闘一番してくれたのは多分大谷選手じゃないですかね。
ああ、そうだね。
そうだね。
あの、今まで、大仁田 FMW の色っていうのが、おもちゃ箱をひっくり返したようなプロレスみたいなので、うん、何でもありで、ちょっとうさんくささが、みたいな。
うん、
それも、別に捨て去ったわけじゃないんですけど、うん、プラスして正統派のレスリングもやりますよ、みたいな、うん、アナウンスを、はやぶさ、大谷戦でやったっていう感じじゃないですかね。 大谷選手も試合後、新日本の落ちこぼれにこう光を当ててくれてありがとう的なことをこう言って、
ね、
あ
の人も新日本、うん、そう、う
ん、あとは、まあ、キニョネス軍、
キニョネス、
うん、
キニョネス、
キニョネスって、キニョネスってどういう、
ビクター・キニョネスですね。ビクター・キニョネスはもうちょい先ですかね、96年ぐらいになるのかな、
もともとウィンズ、
そう、うんウィング、あとアイジャ。
アイジャか。
アイジャ。選手じゃなくてマネージャーなんですよね。
マネージャーですね。
ブッキングとか、外人の選手のブッキングとか、うん。
プレジデント・オブ・プエルトリコ軍なんですけ
ど。いろんな人を連れてくるんですよね。
そうそう。
そう。
そうレザーフェイスとかもそうですね。まあ、連れてきた
そうですね。
ビクターに気に入られるとスターになるっていうね。
うん。
まあ、どう気に入られるかっていうのは、あれなんだけど。
ちょっとそこは、そう。
現ミスモンゴル選手が、キノネス邸に、はい、女で一人で泊まってても何もないってい
う。それがいいんです。
大丈夫。話戻りますか。アイジャだったじゃないですか。アイジャキノネスって。だからその時に、FMW には後藤がいるからエースになれないから、うん、お前アイジャに来い、FM の倍金出すよって、ハヤブサをスカウトしたらしいです。
あ、そうな
の。そういう声もあったみたいですね。それを蹴って、そしたら、後藤さんの方がいなくなるっていうね。
わかんないもんなんだろうね。
嘘か本当かわかんないですけど、うん、そういう話があります。
後藤が入れちゃったね。
そうですね。うん。ガンちゃんと市原を連れて。
う
ん、そうですね。俺、思い出深いのは、95年の7月の八王子マルシパーパスプラザですね。
これね、うん。行ったね。俺も行った。うん、
私、浅賀康隆、そして、五祖伊藤、
はい、
そして、鈴さんは、東京都の日野市出身なんで、八王子近い
んです近いんで、マジパーパスはよく行く。
そう、そうなんですよね。近いんですけど、遠いんですよね。
あれ、その頃はもう二人は
全く
別々です。僕も別で行ってる。
そうね、一緒の会場にいたってこと
そう
ですね。今、すり合わせと。
あれ行ってたんだあれ一緒だっけ
俺はね、ギリ行ったんです。実際、実際。あ、この次に在から行く。マルチパーパス。
私は行きました。
マルチパーパスはなんか、ちょっと半屋外なんですか？なんか屋根がちょっとあったようなイメージ
そうそうそうそう。
イベント会場みたいなテントがちょっとこ
う
ある。
小さめの西武ドームみたいな。
で、なんか、マックがシートでこう囲って、壁がないから囲って見えないようにするんだけど、うん、すぐ外に土手があって、その先に川の向こうにマンションとか建ってるから、みんなそっか見てる。うちら実験で金払って見てるんですよ。土手からみんな見てる。
そうですね。
いい時代。
いい時代。八王子もでかいんでね。南大沢っていう、割とこうバスで
行く。そうそう、南大沢。
大旋回していくんで、結局1時間くらいかかるんですよ。
で、なんかあそこ、木のステージみたいなのが。
あるね。ステージ。
なんかライブとかできるようになってるんですよ。一応、舞台が。
なんかそこでてっちゃんが走り回ってラリアットみたいな。あそこから始まったのかなと思って、後楽園でよくやってたの。
こういい会場だった、うん。各団体やってたんですよ。実は全日本とかもやってて。うん、JWP とかもやってたんですかね。
今ない会場ですよね。
今
はない。FMW 結構そういういい会場なのが結構いっぱい動画見てるとありましたね。なんかね。
会場また水上プロレスの話にな
る。もちろん新鮮の前からいろんな会場でやってるからね。
う
ん、
そうです
ね。アイワールドってなんか、ね。
はい。相模原にある。
そう。
相模原。
商用施設。
そう。
うん。
まあ、ショッピング
ってことを提携して、うん、その駐車場みたいなのをやってるんです
よ。駐車場多かったですね、昔。そう
確かに特設リングみたいなの
が
あったんですね。
うん。
うん。いやー、マルチパーパス懐かしいですね。
ちなみに、旗揚げして、新鮮になって、最初のシリーズ5月17日から始まって、はい、最後最終戦が後楽園だったんですよ。後楽園ホールです、新鮮の。そこは満員になった
ん
ですよ。一応やっぱ期待してるファンなのか、まあ、オンタイなくなっても、まあ、チケット買ってくれるファンまでいて、っていうのは、言ってます。
この時は、行けてないですね、俺。
うん、私行ってますよ
この、だから、はやぶさは大谷戦ってことですよね。
後楽園の最終戦だから、いや、違いますね。はやぶさは、6人タッグ、
うん。ああ、そうなんだ、ね。
シリーズ最終戦。
あ、24日の方か。
5月24日
後楽園か。
そうそうそうそう。うん、なぜ行ったかっていうと、ちょっと、時間もらったら、
はい、
もちろん。1分だけ。もう、大谷引退で、もう、見に行かないと、FMW終わったと思って、
うん
自分はもう FMW 行かないつもりだったんですよ。で、その時高校かな高校生かなんかで、うん、で、友達5人ぐらいで、まあその時野郎ばっかで遊んでたんで、
はい、
野郎ばっかで、全然関係なく、後楽園遊園地遊びしてたんです。朝から。 なるほど。頭おかしいですよ。朝からやろうだけこうやって言って、ギャーってなんか鉄橋マシンとか乗って遊んで、うん、夕方4時前ぐらいに帰ろうってなった時に、うん、今日なんか後楽園ホール何やってんだろうねって言って、全然知らなくて、うん。で、行ったらポスター貼ったって、それが新生 FMW の最初の後楽園なんだ。で、で、その前に大仁田時代に、よく一緒に見に行ってた友達が、二人さんに一緒だったんで、どうするって言って、うん、じゃ立ち見買って、どうせだから見ようかって言って、立ち見買ったら、面白くって、そこから後楽園解禁したんです。いや、めちゃくちゃ面白かったんで。
熱があったってことですか？
そうそう。で、ハヤブサが、あれ、フェニックススプラッシュを、ちょっと当たりが浅いんだけど、一騎夫人にやってっていうのがあって、あれやってる選手見たことないから、すげえと思って。
唯一ですよね、この時は。やる選手、ハヤブサ以外にいないはずなんで。
その思い出はすごい。もう本当に見に行くつもりなかった。そっから結局、亡くなるまで見に行きました。
すごいですよね。うん、あと、朝から後楽園遊園地で夜プロレス見て元気だなと思
いました。野郎ばっかり。
体力があるじゃないです
か。しかも、立ち見のバルコニー撮って、その時テレ東のテレビ、スポーツトゥデイとか、スポーツ番組でプロレスが取り上げられてて、そのカメラが入ってたんです。でインタビュー受けたんですよ。
ああ、
使われなかった。結局使われなかったん
ですけど
ね。
そうですよね。もう目的が違ってきてるんです
よ。何言おうかなと思って、俺がとっさに言ったのが、田中正人にミスターポーを倒してほしいですって言った
んです。ああ、いいじゃん。
いいコメント
だ。使えよ。
使えよって話ですよね。確かに技、技の引きが割とあったっていうか、うん、ファイヤーバードスプラッシュってあるじゃないですか。360度スプラッシュ。うん、あれは、スコーピオっていう選手が、最初にやってたんで、スコーピオスプラッシュ、うん。で、オリジナルじゃなかったから、フェニックススプラッシュを開発して、そんな、どんなもんだろうっていうのもあったし、まあ、ちょっと後になるけど、グラチが神風アッサンボムっていう、なだれ式パワーボム。
結局最後は誰も返さなかった。返せず終わったんじゃない
か。小橋選手が返しました。
あ、そうなんだ。そうなんだ。小橋返したな。
小橋レベルなんで、俺。
小橋さんじゃな。行くぞ
行くぞ
行くぞ
でも、FM では多分、
返して
くれない。完全なる必殺技じゃないですかね。うん、決まったら返せないっていう。
じゃあもうや、ああ、もう終わりだってなっちゃう。
うん、そうですね。3戦のラリアットみたいな。
うん、そうです。リック統合戦と、3戦のラリアット、グラジのアッサンボムっていうね。それは、ECW でももう使ってて多分返した人いないんじゃないですかね。うん。うん。俺はもうマルチパーパスクラスで見ても衝撃でした
ね。衝撃
だ。うん。地平の入った時だよね。
はやぶさん。
そう、はやぶさん。
今見ても結構危ないですよね、あの技ね。うん。トップロックから。うん。
あの時は多分、シューティングスターをちょっと失敗したか自爆したか、スターの儲けあって、うん。
エビ反りでこう。
そうそう、落ちて。それもあって、その、長西のパワーボムの髪型を食らって、こうやって血入った。
うん。とにかく過酷なエースですよ
ね。なんか、ぐしゃってやられてる映像が多いですね、はやぶさん。
だからもし FMW の映像を YouTube サーフィンするんだったら、うん、まずハヤブサグラジとかから見るのがおすすめですよね。うん、FM、この新生の最上位カードなんで。
うん、今でも全然見れるやつ、うん。もう色あせない。
ハヤブサがメキシコ遠征してて、で、日本帰る手前でアメリカに一旦行くんですよね。うんうん、メキシコ食い物合わないから増量するために一回アメリカ行ってでその時にボウダーグラジと一緒にいて、うん、いくつかこうなんか洗練されるはずなんですよ、ね。うん、であのオニタがいなくなった後の FMW は俺らでやろうみたいなことを、うん、そっちアメリカで誓い合ったらしいですよね。もう今2人ともこの世にいない悲しさはありますよね。
そ、うん、この後いたらビッグタイトル見なくなっちゃったもんね。
ああそうですね、うん、ぜひ映像で楽しんでいただきたいです。はい、YouTube と、あと WWE ネットワークにも多分。
上がってるんですか？
あ、ないや。間違えた。それ田中正人と視線でした、それは。そんなところかな。あ、だってあと95年の、うん、そのまたマルチパンパスの話ばっかりになりますけど、ヤングオブインディペンデントリーグ戦ってのがあって。
あった、
うん、FM の若手。
息のいい若手が。
そうです。うん、息のいい若手で田中正人選手と金村。幸宏選手がいたわけですよ。
そう。6人ぐらいで行く。多分そんなにたくさん出てない。
あと、保坂選手と
黒田選手。
なんか意気込みを語るみたいな VTR で、保坂さんが頑張りますって終わったのは覚えてます。忘れられない。
科目のね。
決勝が田中、金村。争って、うん、だここからあの2人のライバルストーリーが始まっていくよみたいな、うん、95年からだね、名勝負数えた
5作はなかったんですか、ね、5作は
あれ、あれ、したな
一応若手じゃ若手でしょ、その時に
後でくぐりましょう
田中と同期ちょっと
こう同期、
同期、5
作同期
ドラゴンキットもかな
ドラゴンキット
山崎
山崎の1個かな、そうじゃないですか
鉄拳
鉄拳と間違えて
る9月に、リーグ戦グランドスラム
そうだね。が後楽園ね、うんうん
まあ、これはまあなんか言ってみれば G1 みたいなもんですかね、
うん、この時グラジがもうなんかピープルズチャンピオンみたいですごかったんでなんかファンから優勝して、うん、外人レスラーでなのになんかピープルズチャンピオンみたいな愛される
ファン
から
、うんね、
大歓迎、うん
ここで、一応、フラグシップタイトルは世界ブラスナックルなんですか？
うん、もともとの、FMW の旗揚げの時からのずっとあるやつ。
大仁田引退試合がブラスナックル王座だったんですよね、ハイブザタムリタで。で、防衛して、引退して返上、うんうん。で、その空位になったものをグラジが巻いたってことですよね。だもう95年はもうグラジイヤーですよね。
グラジイヤー。
うん、誰が勝てんだっていう。うんとんでもなかったです。存在感もあったし、あと説得力もあった。
この時は、リーサルウェポンに所属してた。
グラジは
そうです
ね。はい、あ、そうか、もうリーサルウェポン、うん、始まってんですね。
まあいい、ライバル関係を作ったなってことね、うん。本当に。
で、だんだんその加入と離脱を繰り返しまくるんですよね。うん、インディー、まあ、ナンバーワン団体だから。やっぱ生きのいい人が入ってくれば。うんちょっと俺どうかなっていう人はやめてみたいなところでちょっと陰りが見え始めるのが10月にポーゴさんがフリー宣言してやめはしないんですけど各団体に上がり始めるっていう天竜対ポーゴとかもうちょっと後かな
もうちょっと後かなって最近96年だった気がするんだ
それまでフリーの方はいなかったんですかここには
フリーで来てる人ってこと、うん、
フリー参戦の人か
上田勝司じゃないじゃん
やり手したら今日新生で上田さん何回出てくるんですか？
でも詳しいイメージの上田初中でも出るときって
あ働いてたんで関東近郊しか出れないんですよ1回だけシリーズ参加したってインタビューで言ってました、うん、95年そんなとこですかね、
うん、95年そんな感じでも十分ありましたねいろんなことがね新生だけども、うん、
フリーのその、はい、おっしゃってましたけどちょっと後から道の区とかバトラーズとか、バトラーズとか藤原組なのかな？確か組長も出てたよね。池田選手をブラスナックルタッグなんか取るんですよね。うんうん、だ かなり多くの人が、うん、なんていうんですか、人間交差点みたいな、ね、あの人も FMW 出てたみたいなのが語っていくとキリがないです
ね。ユニットだけでもすごい多いですもんね。
じゃ96年まで。
はい。行きますか。96年。うん。はやぶさ選手が、まず、肘パンク。
え
パンク。
そうですね。これから新生でやっていくっていう。
1年ちょっと経って。1年ちょ
っと。やられすぎて、肘。
さっき、スーさんがおっしゃってたよね、うん、激闘に次ぐ激闘で。そう。毎回チーハドを吐くぐらいの、本当の死闘なんで。
どう腕も細くなってるんですよ。
弱ってる。
そう、それプラスデスマッシュやったからね、さらに。
うん、そう最初はデスマッチなかったんだけど、うん、結局ねウィング
そうですね
ユニットのウィングがそのデスマッチにまた戻るっていう、うんうん、
そうですね
千葉公園対
千葉公園、うんうん、
これエースのハヤブサがこう長期離脱すると客足的にちょっとやばいそうですけどねなんか
そうですね、うん、ただなんかその代わりじゃないですけど、うん、大物選手とかが参戦してくるんで、うん、これまあテリーファンク選手、うんキャッサス・ジャックス、まあ、今、ミック・フォーリーって言った方が
いいですビッグネームですよね、うん、今となって。
今考えると、めちゃめちゃ豪華な
ものですね、
うん。テリー・バンク選手は、オニタ FMW の時代も上がってたりとかしたんで、FM、うん、ファンにとっては顔なじみですけど、うんまあ、キャッサス・ジャック選手もね、こう IWA ジャパンの時に悪夢の架け橋って、うん、あれ、
川崎。
川崎。これより前なのかな
前じゃ
ない。前。うん、だ日本のそのハードコアプロレスファンにとっては、もうおなじみというか、ビッグネームというか。うん、でももうこの時多分 WWF かなんかと契約して。
そうだ、もう契約してる。もうそうか、そうだ、
そうだ。だよね。で、5月5日。に、最初、松永対キャサス・ジャックだったんですけど、なんか、WWF が、こう、帰れんの疑いがどうたらこうたらみたいな。ああ、帰れんの疑いが。いっちゃもんに近いようなことを言って、金村選手にこう、交代して、
松永さん帰れにかかってんじゃないかっていう、ふうな、試合させられないみたいな感じで。うん。
なんか、他の理由で嫌がったとか、なんかだった気がするんですけどね。うん。そう、だから WWF ともちょっと交流があったみたいな。
WWE ですよ。今着てる AJ の。
AJ の T シャツ。プロレスっぽいやつと思って、
これ。ぽくない。プロレスです。で、はやぶさ、長期離脱しなきゃいけなかったんですけど、さっきおっしゃってたように集客が心配なんで、長期欠場できないんですよ、結局。短期で復活せざるを得なくて、さっきすずさんがおっしゃったように、腕がなかなか細い状態。 あれ、これが千葉公演のデスマッチやった、その後、決勝の時。決勝。確か最後、
そう、デスマッチやって、そう、
スパイダーネットかなんか。
そうそうそう。めちゃくちゃ絡まって。
うん。珍しいタイプですよね、もう本当、何でもやるエースっていうか、電流爆破もやってるわけですし。
あんまり、その、ハイフライヤー的な人がね、やんないですよね、デスマッチとか。
リスキーですよね。割とこう、体重増量して、しかも飛ぶっていう。体の負担がやっぱり、うん。稀有な存在ですね。ファイヤーバードスプラッシュはね、肘でこうバウンドしたりとかすると、どんどん悪くなっていったとか、耳にしますけど。で、新生初の5月5日。
いましたね。
やるとは思わなかったもんね。川崎球
場。やるのかどうかって、結構騒がれてて。
足踏みしたんでしょうね。この大会発表が3ヶ月前だったらしいんで、急に決めたのかもしれないですよね。ちなみに、なんか、1万円の席、その前の年は1万円の席が、8000円になってたりとか。少しやっぱさすがに安めにしてた覚えがありますね。うん。一応、主催者発表だと33,231人
で。あ、入ると思わなかった
。映像で見てもすごい入ってましたね。
うん。僕も行きましたけど。行ってみた。まあ、チケットは取りやすかったですけど、ちゃんとこう行ったらこう、人がバーッと入ってた。
多分面白かった。
うん、面白かったですね。豪華でしたからね。
うん。
もう道プロ勢も出てて、中道の舞台、中川浩二だってね、あったりとか。
あれでテリー・ファンクとポーゴ組のやつ。
そう、メインがそうですね。
ハイブサ
ダブルヘル電流爆破。
次元爆破。爆破マッチの中で、俺、それが一番好きかもしれないんだな、タッグの。
多分唯一だと思うんですけど、あ、この後話しますけど、コンバット選手の引退試合もあったんで、
あー、ミストッカー。
爆破が2試合やったっていう。すごい、多分過去唯一だと思いますね。ドカンドカン言って、ドカンドカン言ってたわけです。まだ中学生ぐらいだったんで、見れましたけど、今の年齢でこの大会行ったら疲れると思うんですよ。
10試合ぐらい。全部そうな。まだ若かった、ね。
12試合です。
12試合か。
12試合。
アルコールも入れずに見てるから。
そうなんですよね。さすが。
何時間ぐらいのもの ?5、6時間。
ああ、そのぐらい。
6はないと思うんだけどな。4から5ぐらいかな。で、外だからね。
そう。そうなんですよね。まった
く入っちゃった。第1試合は風がね、入ってくるから。ちょっと肌寒そう。第1試合は明るいのに何らかになってくるのがね、いいんですよ。川崎球場。
そうですね。
ちょっといいですね。
情緒が。
ライトアップされ
るんですね。そう。途中でね。
まだちゃんと球場ですからね、この時代は。
ちゃんと球場。
第一試合のジェイソン・ザ・テリブル対南條
明人。明るい時間にやってた
やつ。8分20秒、ノーザン・ライト・ボーリ
ー。静かに終わり。
静かに。あとで、ブギーマンが出てるんで、なんつうんだろう、この兄弟、として多分出て、
あ
だトレイシー・スマザーズ版だと思うんでね。
あ
ラファエル・ロドリゲスじゃない。
深読みに。
のかなクリプトキーパー、フレディ・クルーガー、怪奇派も割と出てますね。なんでだってロバート・ギブソンとリック・モード出てますからね。ロックンローレックスプレスが。
6人タッグかなんかで。
リッキーさんと
か。ね、怪奇派と、はい。
あと特別試合、ゴー・リューマ出てます。
おぉ
ゴーリューマ、サムライマックス組対、宇宙魔人、シルバー X。これなんて言うんですかね
提供マッチ。
イマジン。
イマジン。イマジン。提供マッチ。
15分やってます。
それは、
提供ましたよ、完全に。
それは、どこの団体の提供持ちの
侍じゃない。
ああ、侍プロジェクト。
侍プロジェクト。
侍プロジェクト。あ、キバみたいに違ってるじ
ゃん。そうそうそう。実はインディペンデントのパイオニアは郷ひろみ選手ですからね。大仁田選手より先に、独立系の団体をやったんで。この意味、世界ストリートファイト6人タッグ選手権が創設されてますね。レザー、ヘッドハンター AB が初代王者になって、誰が取れるんだ
ただでかい、ひたすらでかい選手だ、ほんと。
ボウダーが取られて。
あ、でも相手もいいんじゃない、それも。
ね、グラジ、オーヤ、ボウダー。
あ、いいね。
あの、ヤグラとかの。
ああ、そうでしたね。
そうだ、面白かった。
うん、レザーとグラジアぶつかると、もう、とりあえず盛り上がったんで、俺。
ワクワクしちゃってね、もう。
今で関本博みたいな感じなんかこう、バチバチ
しちゃいますよね。確かに、怪物対決みたいなね、うん。こんなところでしょうかね。
この方のレザーフェイスは、カーシュナだったんですか？
もちろん、初代
初代初代ですか。
一番怖いやつ。
一番怖いやつ。アイジャにもいて、レザーフェイスで、分類するように、この時はスーパーレザーってなる
そう
です、うん。あ、で、ここの試合で一時的にハヤブサが復帰しますけど、まあ、失踪ということで、またしても長期欠場と。
失踪しかないんだ。
失踪、うん。いなくなるっていう。
そう。エースとしての資質を問われみたいなような話の流れだった。
負けたんだよね。そう負けて。
完敗してね。
そうそう。
怪我治らず無理して出てきて、ね、
うん、負けていなくなるって。
かわいそう
ですね。そう、かわいそうですね、今思うと。
エースの資質出てきてるから、エースでいいんだ
もん。ワンオペみたいなもんですからね。
本当は長く休まなきゃいけなかったんですけど
無理をしてきたの
に、うん、擁護する人は誰もいず
中川浩二は厳しかった
その後復帰戦のね中川選手が務めるわけです選手会長だったのかな確か、
うん、なんか後楽園でちょっとしてから後楽園大会に早草が姿を現した時に、うん、もう武将髭で髪ボサボサでっていう感じで出てきて、う
ん、マスクかぶってなかったんで
しょかぶってなかった素顔で、うん、で茶色いカバジャンを着て
そうそうそう
そうそうそう
普通に何の変哲もなく素顔を晒すっていう
そうそうそう
世界一マスクを脱ぐマスク
でなんかこんなこんななんかショルダーバッグみたいなこうやって抱えて通路の奥にいてそれを中川浩二が見つけてこう追っかけるっていう
そうだったで、早草選手、欠場。で、まあ、さっき言ったように、コンバート豊田選手引退。まあ、女子版のターザン後藤選手もいなくなったみたいなんですね。で、続いて、松永選手が退団。
うん、これなんで退団したの普通に退団したの
大日本にシフトしていくのは、場所的な問題だと思いますけど。
そっかそっか。
で、割とこう、人員が減っていくんですね。
うん。
うん。で、うん前田さんがディグってましたけど、はい、ここで5月にポーゴさんとテリーファンが揉める、はい、揉めるっていう。だリンサルウェポン崩壊に向かうのかな
そう
な
んだね。
で、ここでね、ちょっと、この後ちょっと重要なことがあって、6月30日メモリアル力道なんで、長州がインディー批判をします。
これ、鶴見五郎。
ここ先はそうだったんですよね。鶴見五郎ってマミーで。
で、筑田さんがレフリーしてたっていうね。プロレスの筑田さんがレフリーしてた。伸びちゃったやつ。
そうそうそう。運が悪かったんですけど。そしたらあんなもんプロじゃないっていうふうに言われて、うん、なんか、まあ、インディ批判みたいな感じで拡大解釈されたんですよね。
そうそうそう。
まあ、それを受けてか受けてないかわからないですけど、うん、その次、96年8月1日、汐留の跡地。
うん、
で、田中金村のライバルストーリーですね。
うん、
で、金村選手が勝って、インディペンデントワールドヘビー王座を体感、
うんうん。
このベルト復活させたんですかね
いや、これ作ったの確か。
あ、新しく作ったのか。初代王者か、
うん。そう。
ブラスナックルタ、ブラックスナックル選手権とインディヘビーが、
まあ、
日本が存在するようになったんですよね。ここで金村選手がスーパーインディー宣言というのをするってことです、ね。
そう、かっこよかった。
スーパーインディー宣言ってどういう宣言、うん、
インディペンデントってインディー団体の中でも、うん、またこうちょっと上行った突き抜けた存在 の、 その、うん、メジャーでもない感じのスーパーインディーって言葉を作って、
うんうん、
俺たちは違うんだよってい
う、うん、
で試合でも見せれるし、うん、デスマッチもやるしっていう、うん、そういう感じだと思うんだよね、
うん、なんかファンのアイデンティティを担保してくれたみたいな感じになったんですかね
でもこれ宣言して試合結果と思わなかったらね、何言ってんだこいつってなっちゃいますね。それがね、盛り上がってこうやったから、
う
ん、やっぱそれだけ試合見せられたんだ
も
ん
って。もうすでにもう割と内容でお客さんを満足させるっていうのはもう、うん、ほぼ毎大会やってましたんで。
う
ん
う
ん、
前半言ったその田中対金村というライバルストーリーの若手の時から始まってて、ここに繋がってスーパーインディー宣言となって、うんうんうんね、まあ、保坂中川とか、うん、そこに入って、黒田とか。
うんうん、試合で見せていくっていう感じですよね。なんかここら辺からそのなんつうんだろう、狂気使わないわけじゃないんで、あの、うん、ハードコアスタイルがだんだん定着してきたイメージですね。椅子と机は使うみたいな、うん、有志鉄線とかそういうデスマッチに行くとまたちょっとくくりを別にしてみたいな感じになってたんで、まだハードコアという言葉がそんなにポピュラーじゃなかったんですけど、このぐらいから出始めたかなっていう感じですかね。
はい、
このあの同じ場所、同じ時間に、早草が中川線で復
帰。あ、すいません、あの、まだ、ちょっと、シフトどうなってるんですか、
早草。
ちょっ
と、フレックス。
フレックスですか。そんな自由じゃなかったよ、
ね。今だったら労働法に触れるかもしれない。
働きかかった改革はね、全然。
たった3ヶ月で来たん
ですね。日当です。
あと10年くらいしたらメインは何千までとかあるんですか、ね、労働法で定められて。
また復帰したんですね、
うん。
全然休めてないですね。
このあと1ヶ月後ぐらい、9月20日の札幌でリーサルウェポンが空中分解。リッキーさんだけ残る。
ちょっと、次、汐留で、
はい、
あのテリーハンプとポーゴさんが若松さんですメイン。
ああ、は
い、そうか。そこでポーゴさん、重傷を負って、
うん、
怪我をしてたよね。引退する子みたいなのがなんです、きっかけが。
ああ、なるほど。爆破マッチで多分爆破で終わった
のは
なかなかないん
だよね。
うん、爆破 KO。
爆破 KO。うん、しかも、抱え上げて急所って検査してぶつけられるっていう、とんでもない爆破で負けたっていう。
ひどい。
そうなんですよね。ポーゴさんの爆破の受け、大胆なんですよね。
テレビよく教えたの、多分ポーゴさんは。抱え上げて、本当にエグいっすよ、本当に今見ても。
怪我したという説得力があった。
そう。
事実怪我したかもしれないしね。
なんとか刑事に繋がって怪
我した。そうそう、刑事から腰掛けてた。
そう。で、ここから引退するとポイントを引っ張り出すっていうのが始まる。
ああ、なるほど。で、この汐留っていう場所が、一番最初に FMW が電流爆破マッチをやった。
そう。ノーロープ輸出の電流爆破
場所なんで。
置いたことをね。
置いたこと、
うん。旧汐留駅っていうのがあったんですか？
そう。今、日程とかあるとこは昔何もなかった。
そうそう
そ
う。
そこでやってたんですね。
そうそう。
大日本のあの、秋葉原のファイアーデスマッチみたいな感じですね。
そうそうそう。ポーゴさん、この前に正規軍に入ってる、正規軍に。
うん、うん。
ああ、そうだ、
そう、一瞬、
正規軍にいたね。
そう、正規軍に入って、次はテリーとの仲間ばかりです。正規軍さんとの仲間あれして。
お釈とかを育てて
た。そうそう、
そうそう。
で、正規軍の実は入ってきて、
うん、
仲間に出てくれよみたいな、こう入ってきて、ちょっと選手会長の中川が、じゃあ信じるから出ろって言われて、うん、で、ポコさん正規軍の瞬間に出る。ロギンから
なんだ。
あ、じゃあすべて12月の駒沢へのこの振りになってい
ます わ。
まあ、その後の、ね、
なんか土下座とかいっぱいしてる。
土下座人だけど。
誰が
ポーゴ、ポーゴさん。
あ、ポーゴさん。
正規軍として。
ポーゴさんが誰がいるんですか？あ、まあ、いっぱいいますけど。
悪い。悪いな。
何が誰がしたのかな。
最近のことじゃないですよ。最近のこと。
96年の土下座です
よ。あ、そう
です。そうです。2019年の土下座じゃないです。
最近見た気がしたんで。
日本の土下座なんで。
あれ、なんか、土下座で思い出したけど。昔、はい、金村がウィングというかなんかを土下座しなかった。リング上で。
あ、
で、それを長州さんが、うん、確かレスラーが客に媚びたら終わりだみたいな感じで、うん、やっぱそれも批判してるんですよ。
そうなんですね。
インディー批判
みたいな。なるほど。
それもあった。
そこもさっきのそのスーパーインディー宣言のちょっと不利になってたとかするんです
かね。
そ
うですね。松永太かな。ウィングから。
うん、かな、
だから。オンセーラーみたいな感じだったっけ、確
かに。あ、そうそうそう。で、土下座したんで、後楽園かなんか土下座をして、客にこびんなん
で。そう、ポーゴで、松永出てって。
そうだ、そうだ、そうだ。あの時期のウィングの金村選手は割とこう、ファンに訴えかけるみたいな
前
にしてましたね。
止められなかったっつって。
うん。
むしろ土下座で熱くなってしまって
、すいません。でも FMW 土下座外せないですよね、やっぱり。みんな土下座してますからね、結構ね。
土下座。
あの、田中正人ですら土下座してる見たことありますから。
オール土下座
です。オール土下座。いや、FMW はもう感情の団体ですからね。
土下座が地べたでこう座ってこうインタビュー受けてるみたいな、なんかコメントしてるみたいな、地面好きなのかなと思って。
地面好き。
よくあった、そうだ。 後楽園で控え室とかでもこのベタがある
そうですね。なんか語りかけて
るみたいな
シーンは確かによくあったかもしれない。
あった。
見せ方が違う。ね。そう。
なるほど。スポコンみたいな。
土下座の理由は何だったんでしょうか。
いや、いろいろありますよ、土
下座の理由は。いろんな色の土下座が、色とりどりの土下座が。
戦ってくれとかいう土下座もあるし、カード変えてくれとかいう土下座もありますし。
一番キンキンで言うと土下座の理由
は。よしなさい。
皆まで言いづらい。皆まで言いづらいってあれなんじゃない。
なかったことない。
あのシーンカットされてますからね。
そうですね。
そうですね。
戻しましょう。10月。これね、FMW ではないんですけど、道のプロレスの両国国技館のビッグマッチをやるんですよ。うん、そこで、初めてつくか、これ最初で最後かな。はやぶさ対新崎人生のシングルマッチがあって、うんうん、で、まあ先ほど言ったように、そのエースの資質をはやぶさ選手が問われてたんで、うん、なんかもやもやしてるんですよね。
うん、
俺はこうどう振る舞ったらいいのかみたいな。で、ここで、新崎人生選手の荒野落としで、もう完璧にスリーカウントを取られて、はやぶさ選手が。
あ、負けたよ、そうだ、
うん。きっちり負けるっていう。団体のエースがもう、とにかく負けるんですよ。
そうそう。決して強くはない。そうそう、勝たない。
で、ただ、これで、きっかけに、こう、迷いが吹っ切れて、うん、FMW をこう、自分自身にこう、支えていくみたいな、こう、うん、自分を見つめ直す的な感じ。
体の調子はどうですか、その
時。あの受賞者、もう、5月5日からずっとボロボロです。で、なんだったら、さっき言った、アメリカとメキシコの時代に、体重が全然増えないから、うん、チョコミルクかなんかと、ひたすら飲んでたんですって。
もともと体重が増えない体質、ね。うん、そう
そうそう。無理やり増やして、よく糖尿病にならなかった
かな。
体調は多分ずっと悪いと思いますね。
いいですか決意とかはいいんですけど、体大丈夫かなって、
はい、そう。精神で持っていくタイプですから、ね。で、12月。はやぶさ対サスケ。これ FMW でやったのかな確か。
はい。
なだれ式ファルコンアローだった
のかな確か。駒沢
か。あ、駒沢か。あ、12月11日か、これ。
そう。
うん。で、サスケになだれ式ファルコンアローで勝利して、うん、で、まあ、なんか階級問題があったんですね。ジュニアなのかヘビなのかみたいなところで、サスケ選手に勝ったきっかけで、まあ、ヘビーとして、やっていくっていうことを、まあ、いろいろはっきりさせたって感じですね。うんうんうん
大丈夫ですか？
え？
ヘビー級まで大丈夫ですか？はやぶさ選手は。
こっからもっと体調が悪くなってつもりをして。
もっとチョコミン。チョコ
ミン。体調が悪くなる時系列みたいな、そういうやつです
よね、これ。いや、でも本当に応援してたよね。
うん、
普通に、
うん。みんな応援してた。
うん。
勝たなくても全然みんな好きだったから
ね。うん、うん、そうなんですよね。
悲壮感がちょっと漂ってる感じのエース、珍しいですね。
本当、ね、うんうんうん、ずっとボロボロのイメージですよね。
うんうんうん、
さっき言ったように敵が強いし。
バランスおかしいしね、ユニットのパワーバランスもおかしいし。
外出た人生みたいな感じ。だからこの新崎人生戦っていうのはもう結構運命の一戦ですから、ここでこう、うんうん、ね、二人が出会うわけです
よ、
ね、
うん
うん。まあ、後になってわかることですけど。うん、同じ12月11日、駒沢で、ポコさん。
ポコさん。
さっきのフリーが
決まったんです
ね。
引退。
うん。引退で、大仁田が。
大仁田復帰。
大仁田は
ポー。大仁田ポーを、田中黒だから。
ああ。
タッグを組んだ。
あ、そう。大
仁田
と。新タッグ組んだね。
そうそうそう。
そう、タッグ組んで、うん、
テリー、グラジ、ヘッドハンター AB。
じゃ、テリー、大谷、ヘッドハンター AB。
そうだね。うん。そうか。で最後、田中選手が取るのかな。
だからそうなんですか。ドリングリボーかなんかで確か。
うんうん。
ヘッドハンドどっちか取った気がする。
大乱戦でしたよね。
うん。
で、この時は一戦限りだったんですよね、確か。
そうそう、そう。
一戦限りの復帰だったんで、うん、
はい。
なんかこの前の後楽園かなんかでマイクパフォーマンスで、
うん。
そう。
なんか嘘つきとか言って、
そう。
とかあれ、一回ぐらい嘘つかなあかんねえ
そ
して
。丸コミで俺も言ってくれ、嘘つき。
ほら、少しですよ。俺やと。私テレビ番組やってたんだね、裁判のやつ。嘘つかず、
あ
れ、するかしないかみたいな。
ただ山本とのこう、
そう。
モニターは絶対復帰するみたいな
余裕です。じゃあなったら余計嘘つきが、盛り上がっちゃった。
俺は絶対復帰しないっていうね、うん、テレビでやってたんでね。
でもお前ら一回も嘘ついたことないのかみたいなこと言ってましたよね、あの客席にね。そうそうそう。
あの人の喧嘩みたいな。そうそうそう。間がいいんですよね。うん、あのやっぱマイクの瞬発力みたいなのがやっぱりこう。で、結局すげえ盛り上がっちゃうの。
そう、盛り上がっちゃう。
それで。うわーっつって。駒沢も大成功で終わるわけですよ、結果。
これは何回目の復帰 ?3 回目ですか ?1 回目。
復帰、だから2
回目。
2復帰目。
2復帰目。2復帰目。
うんうん、だから2対2復帰っていうね。
はい。
通算。
通算。
まだまだですよ。
まだまだ
全然。さ
っきはね、高いですね。
そうです。だから、この時は一戦限りだったと。はい、で、ポーコさんが引退。まあ、翌年復帰するんですけど。
これもおかしいじゃん。書き格好なんかおかしい。
翌年復帰。翌年復帰だけど。
で、やっぱポーコさんが引退したんで、はい、まあ、継承じゃないですけど、五作選手。
あ、そうそう。
ミスターポーコとして、こう。
昼間撮んなかった五作選手が、ちょっと当たり出した。
コスチュームも同じ感じでしたね。
これ襲名制なんですか、ポーコっていう
だったんですね、この時知りましたし、ね。
で、この11日の駒沢の時、もう一個は、金試合があって、はい、金ちゃんとグラジがシングルやるんですよ。
うん、
それが、ブラスナックルとインディペイントのベルトの統一戦。
ああ、そうだ、
統一戦ね。2冠。ここで、で、結局グラジが勝つ。
うん。
うん。
でも、この時すごいいい試合ですよ。金ちゃん、そのスーパーインディン
宣言。
うん。に、まあ、ちゃんとその通りの試合だなっていう、すごいいい試合をして、
そうだ、
なんか金ちゃんがインディーヘビー持ってて、グラジがブラスナック持ってて、それの
統一戦。
統一戦。
そうだ。
ゲバヒョウではグラジで圧倒的はずだろうって言ったんだけど、すごい前線しちゃって。
ゲバヒョウを強くするんですよ。
そっからまたさらに金村、まあ、当時金村なんですけど、こう、上がっていった時かなっていう。
そうね。トップ戦線で活躍しそうな選手の渋滞が巻き起こりますね。97年とか本当動乱ですよ。
動乱。
ぐっちゃぐちゃになってきます、これ、うん。もう辞める人も多いし、入ってくる人も多いし、97年の申請はもうすごいよね。
すごい。
すごい。
じゃあちょっとそれは、はい、次回ということで。
あ、次回。
はい。はい